ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さてここからのお時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきます。そして今月はひふみお株式会社社長白澤秀樹さんをお迎えしてお送りしています。白澤さん、いよいよ最終回となりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて奈穂先生、今月の月間テーマが
持続可能な社会の在り方っていう方について、なんかいろいろねキーワードを取って話をしてきましたよね。
はいはい、ちょっとおさらいしてみますと、1回目にですね、白澤さんが手掛けていらっしゃるその福祉、あと多様性について、で2回目に街づくりの話をしました。そして3回目アップデート大事だよ、障害学習についてもちょっとお話ししてきたんですが、いよいよ今回最終回ということで、ちょっとなんか名残惜しいですね。まだまだちょっと白澤さんの、ね、お話聞いていきたいところなんですが、最終回がじゃん、白澤さんと語る未来についてそう、白澤茂樹が語る未来をたっぷり、
はい、お聞きしたいですね。はい、
そうか、
うん、そうか
未来か、何するにしても、うん、未来その先を考えて行動して計画するものですよね、うん、それがどれぐらいのスパンなのかで全然この変わってくるんですが、うん、計画なしには、うん、希望も持ったりとか、うん、計画を立てじゃあこうしていこうだったりとかっていうのがないので、うん、必ずどういうふうにしようという何年後、うん、自分の人生がある限りだったら何十年後何百年とか、その、ね、長いスパンもやはり思い描く、夢を見るっていうことが、欠かせないことだと思うんですね、人にとって、そういう中でじゃあ白澤社長はどういうふうにこう思っていくのかなっていうところは、お聞きしたいところですね。
まあ、じゃあその計画とか、
はい、
まあ絶対に重要じゃないですか、
うん、
で、国の在り方を示す指標で、うん、絶対に間違えないのは人口動態、
うん、
これだけは間違えないんですよ。
確かに
外れないんですよ、
うんうん、
間違いなく、
うんうん
うんうん、なのにしっかりした計画が、計画というか未来が見えてたはずなのにノープランだった、
うん、
この状況を、うん、まあいろいろ鑑みるわけですが、うん、まあ、その前回ね、その障害学習の話をして、はい、皆さん学び直すべきだというお話がありました、うんうん、で若い方の例えば価値観っていうのは、うん、実は僕らにも本当に理解に苦しむ価値観もあったりします。
それは間
違いなく、
はい、でもそれを僕らが拒絶した瞬間に、うん、きっと、この国の未来を作る、うん、原動力を失わせてしまう、うん、ことに多分つながりかねないというふうに思っています、
う
んうん、そうですね、あのね、お隣のまた台湾、
はい、
1回目の放送で出てきましたけど、
はいはい、
ビーガンの話でね、
うんうん、
この台湾にはですね、リバースメンター、
リバースメンター、
という仕組みがあります、
はい、
もうざっくり言うと、うん、官僚は、
はい、
若い人から学べ、
あ、
要するに、
うん、なるほど、
うん、だから50代とか40代が20代で学ぶんですよ、
うん、
だからこそ柔軟なおそらく国の制度設計ができているんだろうと、
うんうん
うん、いうふうに思うんですね。じゃあこの国、自分の会社、
うん、
自分の地域、
うん、
見た時に若い人に学ぶ、
うん、
その気持ちって、うん、姿勢って皆さん持ってますか、うん、ひょっとしたらここで学ぶことが、うん、そのアップデート障害学習なのかもしれませんよね、はい、と、
うんうん、
そういったことがこう当たり前のように、うん、行われる時代になれば、
うん、
子供が減って、うん、高齢者が増えてもおそらく何らかの知恵でそこを乗り越えていける、うん、また新しい国になっていくんだろうというふうに思うわけです、
うん、
だからそういったことを具現化するような、
うん、
少しでもその種まきができればいいなと、
うん
うん、それが多分未来につながる、うん、一つの道しるべだと思ってますので、
うん、
はい、
実際に白澤さん、その今大学にも通ってらっしゃるじゃないですか、今 の、 その学生さんたちと会話をする機会とかもあると思うんですけど、今の若者は、こう未来に 関してどんなふうに考えてるかとか、そんな話とかしたことあります？
そうですね、うん、まあ、僕大学は本当社会人の学び直しの方も多いので、はい、まあ、いろんな年齢層いるんですけど、うん、昨年かな、鹿児島大学で、うん、まあ、授業をやった時に、うん、今の大学生たちは、うん、実はその社会課題に対して非常に興味を持っているし、うん、それを解決したいとも思っている、うん、ソーシャル感にあふれるという僕は印象を受けました。
いいですね、
すごい。あ、そうなんですね。
ただ、うん、話する内容は、うん、おそらくしっかりとアップデートしていないと聞く側が、うん、理解できないと思うんです。
なるほど、うん、そうですよね。対話するためには同じだけのやっぱりこう情報と基盤がないと、
はいはい、だからそこがね、うん、結構この国のボトルネックだなと思っていて、結局優秀な若者は育ってるんです。今の若者は例えば上司が飲みに行こうって言っても嫌ですって言ったりね、怒られたらすぐ辞めるとかそういうネガティブな話がありますけど
そうですね、
でもね、実はこれって、うん、大人側に原因があるのかもしれないですよ。
なるほどね、うん、例えばその今の Z 世代はこうなんだああなんだっていう話をしてますけど、そういうのはもしその人自身が実はアップデートできてないから理解ができないっていうことなの、は
い、あ、なるほどね、多分気づいた方がいいですね、うん、
なるほどね、
うん、おそらく彼らが本当に伸び伸びと何かを成し遂げていくのを、うん、支えるのが大人であって、
う
ん、
そうですね、
うん、そうすればこの国の未来って明るくなると思いません？
次世代がね、うん、ちゃんとしっかりとしたものに育たないと、はい、未来がないですもんね。
ないです
本当に、
ね、タレント性があって才能もあってやりたいこともいっぱいあるのに、わけのわからない大人たちが、うん、そのね、機会を失わせてしまったりとか、まあ、そういったことにならなければいいな、まあ、それがない未来、ないまず近未来を作って、その先におそらくこのね、人口が半分になるこの国の、うん、新しい繁栄のあり方とか見えてくるんじゃないかなと。
そうですね、うん、また新たなこの生き方というか社会のあり方っていったものが、はい、まあ、その時に必ずできていくはずですからね、
はい、
ただそれがいい方向に行くのか、うん、もう絶滅というかもう終わってしまう方に行くのか、その分岐点というようなこの時期に、
はい
はい、じゃあ私たちどうするのっていうことですね、
はい、だから変われ大人って話だと思います
あ、変われ大人、
はい、
変われ若者じゃないですね
じゃないです、大人が変わった方がいいです。
確かにそうですよね、本当に今月ずっと白澤さんとお話をしてきて、やっぱりその、ね、私たち大人がアップデートする、はい、学び直しをしないと、うん、これからの未来はないっていう話でしたけど、そこにやっぱつながってくるわけですね、はい、
そうですね、
じゃあそのやっぱりこう未来に必要な要素というのはやっぱりその白澤さん考えるのはどんなことですかね。
やっぱりその社会の変化に合わせてみんなが学び続けること だと思いますし、うん、新しい価値観が生まれた時にそれを拒絶しない、
あ、
分からないからといって遠ざけない、そこへのやっぱり柔軟性であったり、
うん、
そこの器のでかさだと思いますね、だから大人っていうのはなぜ大人なのか、人生経験が長いから、要するに年をいっぱい取ってるから大人なわけで、うんうん、
はい、
実はそれって、要するに、ね、体力で言っても、うん、10代には勝てませんし、うん、僕ら40代は要するに、まあ、その機能はどんどん落ちていくわけじゃないですか、
うんうんうん、
でも頭でっかちになって、うん、自分の経験や、うん、自分がやってきた成功談、うん、そこにとらわれて、うん、やはりその新しい子どもたちの価値観を潰してしまわないような、うん、自らを律する、
うん、
姿勢が必要なのかもしれません、
うん、なるほどね。なお先生、医療に関してはどうですか？
そうね、医療に関してもそうですよね、うん、本当にできることがどんどん増えてきますので、うん、どういうふうにこうあるもうその医療そのものがどういうふうにあるべきなのかとか、うん、考え方そのものがやはりガラッと、ね、変わってくるかと思います、
うん、
まあ、何度も、ね、ずっと話してますけれども、はい、メンテナンスができるようになってきてますから、
はい、
そこに、ね、やっぱ義務が、ね、出てくるんだと思うんですね、
うんうん、
まあ、ちゃんと自分自身がちゃんといい状態でやっていくこと自体が当たり前っていうふうになっていくだろうというふうに、
うん、
それができないのが自分 の自己責任ということになってくると思うので、
はい、
やはりなんていうのかな、もうちょっと自分自身厳しくやっていかないといけないんだろうなというふうに思いますね、うん、もう致し方ない自由気ままに来て、うん、その責任は誰が負うのってやはり自分でしょということが、うん、そういうふうになっていくと思うんですね、うん、全部において、
うん、
なので いろいろなものが、まあ、できるようになってきて分かるようになってきたということを、うんうん、まだ制度化されてないサポートされてないということもいっぱいあると思うんですが、うん、やったものがちゃんと救われるということもいっぱいあると思うので、うんうん、なんか本当幅広くなんかもう柔軟な頭でいろいろ取り組んでみたりとか、うん、意見を聞くだったりとか、うん、そういうことが、うん、もう私たちの世代こそがなんかこう大事なんじゃないのかなというふうに感じますね。
まさにそう、やっぱりそうですね、もうこの情報化社会においてもいろんなところから情報っていうのはキャッチできますから、その情報をこう自分でこうしっかり受け止めて、もう広い視野でいろんなことを考えていかなきゃいけないってことですね。私みたいにおばあちゃんが105歳まで生きたから私は長生きしますなんて、そんな考え、
どういう105歳かってすごく大事じゃないですか、うん、もうそうです、質がね大事なんですね結局ね長くはね結構多くの方生きてしまうと思うんですけれども、うんうん、じゃあどういう状態でそれをね人生最後のねあたりを、その10年20年ね最後らへんを生きるのかっていったことは、大きな差がパクって分かれますから、うん、やはりその辺はその人の生き方、うん、選択に、うんうん、で変わってくるものなので、もうちょっとその辺は、うん、自分次第なんだと思ってしっかりと、
う
ん、
そうですね、
いかないといけないんじゃないのかなっていうふうに感じますね、
う
ん、
はい、同感です
そうですよ、なんかねここに先生のコメントありますけど、その医療に関しては慢性疾患は自己責任、メンテナンスする義務を負うということで、これは
もうドキッとしますね
白澤さん、
ドキッとします、
今からです、これは多分今からそうなっていくんじゃないのかなっていう私の未来予想です、うん、今現在でそういうこと今にはなってませんので、うん、ただこんだけ技術とかいろんなことが分かってくることによって、うんうん、で多くのもう地球上の人がみんな長寿化になってくるだろうっていう中において、うんうん、じゃあどうなるのかっていったことで、うん、そういうふうになっていくだろうっていう予測ですね。
なるほどね。
なんでこれは近い近未来じゃないのかなと思うので、うん、その近未来があっという間に来るのかどうかですから、うん、私たちはかなり年を取った時にそう言われてしまいかねないので、うん、だから今からちょっとやっとかないと悲しい思いをするかもねっていうことですね、
うん、しそうですね、うん、変われ大人、
はい、
変われ大人ですね大人が変わったら、じゃあ白澤さん、日本の未来は
変わると思います、う
ん、ぜひね、私たち世代がまずは学び直し、アップデートして、はい、ね、そう、いろいろ新しい未来をね作っていきたいと思いますさあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。今月はひふみお株式会社代表取締役白澤茂樹さんをお迎えしてお送りしました。白澤さん、そして奈緒先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
白澤さん、まだ足りないのでぜひまた来てください
本当に
また呼んでください、
はい、ありがとうございました、はい、